特集、今と昔が共存する町、小坪散歩。鎌倉に接し、漁業、祭り、景観など独自の文化が息づく小坪。その魅力を徹底紹介。小坪の魅力を再発見しませんか？漁師の町、小坪を満喫できるみかん投げ。小坪の正月の風物詩、みかん投げ。大漁と海上での安全を願い、毎年1月2日に行われる伝統行事です。漁師たちが船で漁業協同組合横の八大竜王社などに参詣してから、漁港に戻り、みかんを巻きます。このみかんを食べると厄除けになると言われ、毎年大勢の人で賑わいます。使用されるみかんは約2トン。L サイズのみかん1万4千個。日持ちする大きめのみかんを各漁師が知り合いの農家から買い求めます。この行事がいつから始まったのかは不明ですが、少なくとも昭和初期には行われていました。昭和42年に小坪海岸が埋め立てられる前は、海から浜に向かってみかんが巻かれていました。下写真。当日はソーダガツオが入った漁師汁が振る舞われ、漁船には色とりどりの大漁旗がはためきます。漁師の町を満喫できる行事です。大きな写真と小さな写真があります。小さな写真、昭和30年のみかん投げ。説明。みかん投げをする漁師たちでしょうか。船に立っている人がぎっしり乗り込んでいます。説明終わり。大きな写真、説明。みかんをまく人たちでしょうか。背中に波の絵、そしてその上に大漁と書かれた法被を着た人たちが横一列に並んでいます。その人たちの正面にはたくさんの人、人、人。大きなカゴを高く掲げている人もいます。説明終わり。みかん投げ。日時、1月2日水曜10時から。場所、小坪漁港。なお、駐車場はありません。公共交通機関を利用してください。滑りやすい場所や岩壁など危険な場所もあります。多くの人が集まる場合には十分に注意してください。小坪の漁業。鎌倉時代から人々の台所を支えていたという古い歴史を持つ小坪漁港。現在は漁師が36人おり、シラス船引き網、刺し網、小型定置網、水木、小坪の壺1参照。わかめ養殖や遊魚船業を行っています。主な水産物はサザエ、シラス、わかめなど。少量ですが、アワビやタコなども取れます。小坪の水産物は漁港近くの商店のほか、市内のスーパーマーケットでも買うことができます。また、旗が出ていれば、漁師小屋、漁港にある漁具を保管する小屋などでも買えます。小坪散歩の時には漁港を覗いてみましょう。季節によっては、取れたてのシラスを茹でて天日乾燥する様や、ワカメを洗濯物のように干す姿が見られます。また、ここでしか手に入らない朝どれの水産物を買えるかもしれません。緑色のワカメがきれいに並んで干されている写真が添えられています。小坪の壺1、水切り漁。船の上から箱メガネで水中を覗き、森などで一つ一つついて漁をする伝統漁法。小坪ではアワビ、サザエ、ナマコを収穫する。浅瀬で透明度が高い漁場ならではの漁法。写真説明。船の前方で海を覗き込んでいる人。説明終わり。小坪の壺2、ミルの献上。小坪で採れるミル、海藻。濃い緑の房状の形でブヨブヨしています。ミルは毎年新嘗祭の日に宮内庁に献上され、お吸い物の具になります。写真説明。ひじきのような形の海藻のミル。説明終わり。小坪の壺3、 小坪の水産物。収穫時期が決まっています。アワビ1から10月、サザエ1年中、ワカメ2から4月、アカモク2から4月、シラス3から12月。イラストが添えられています。説明。アカモくんのイラストです。全身緑色の男の子。オレンジ色のベストとズボンを履いています。説明終わり。小坪の歴史を振り返る。変わる小坪、変わらぬ小坪。鎌倉時代に遡る小坪の歴史。小坪の歴史は古く、鎌倉時代まで遡ります。幕府に近く、海辺で景色が良かった小坪には、小坂の太郎光頼や、中原の小中太光家などの鎌倉武士が住みました。小坪四丁目には、小坂天皇社という小さな社がありますが、これは光頼の屋敷跡と言われています。また、源頼朝が亀の前という女性を光家の屋敷にかくまったのは有名な話です。鎌倉幕府の隆盛とともに、小坪には伊勢や志摩などから漁師たちが移り住み、集落は徐々に大きくなっていきます。小坪の海岸沿いには、南町、伊勢町、中里、西町という昔からの集落があります。これらは各地から移住してきた人々がそれぞれに作った集落と言われています。集落ごとに鎮守、守り神を持ち、今でも大切に守っています。昔の暮らしが息づく小坪。江戸時代中期には約250戸、1500人以上が住んでいた小坪。明治大正期に入るとさらに人口が過密し、漁業だけでは暮らしていけない苦しい生活を強いられます。貧しい家の子供は小さな頃から男の子は寮の手伝い、女の子は子守奉公に出され、小学校に通えない子供も多かったといいます。昭和30年代後半、大規模な住宅建設、宅地開発が始まります。亀ヶ丘団地、光明寺団地、広山庭園住宅などができ、町の様相は大きく変わります。特に昭和42年に着工した小坪海岸の埋め立ては約17ヘクタール、市の面積の約 1% に及び、鷺の浦と称された美しい景観も姿を消してしまいました。一方で、古くからの集落がある小坪4から5丁目には、斜面に家が密集する漁村らしい町並みが残っています。歩いてみると車が入れない狭い路地が張り巡らされ、まるで迷路のようです。また、共用の井戸や代々守ってきた鳥居など、ところどころに昔の暮らしが息づいているのを感じます。天秤棒を肩に担いで海岸を歩く人の写真が添えられています。写真が8枚あります。写真1から5、小坪の移り変わり。小坪海岸は昔、白鷺の舞う美しい磯続きの浜だったことから、鷺の浦と呼ばれていた。1の写真に見える縦に走る道路も以前は砂浜だった。写真1、昭和30年代後半、鷺の浦と称されていた頃の小坪海岸。写真2、平成30年の小坪海岸、左上に逗子マリーナ。写真1、写真2、説明。2枚の写真は全く同じアングルから撮影されています。昭和30年の写真は、小坪の海岸に沿った道の右側にのみ建物が建って、左側には浜が広がっています。そこに漁船が置かれています。平成30年には道の両側に建物が建ち、海岸に沿って漁船がきれいに並べられています。写真3から5。写真3から5は空中写真データ。国土地理院より。写真3、昭和21年、埋め立て前。写真4、昭和40年代後半、宅地造成中。写真5、平成26年、現在。航空写真3枚が横に並んでいます。写真6から8。今も残る昔の面影。6、7のあたりは、トンの内と呼ばれており、 鎌倉時代、源頼朝に仕えた小坂の太郎光頼の屋敷跡だと言われている。6、小坂天皇社。説明。鳥居が2つ並んだ奥に社があります。7、トンの井。トンは殿様の殿、井は井戸の井。説明。今はコンクリートで固められたかなり大きめの井戸。8、趣のある坂道。説明。家の横に続く細い階段、そこを上がってくる2人の女性。写真終わり。小坪の壺4、和歌江島。小坪飯島公園から北西の方向の海に、干潮の時、丸い石がたくさん積み並べてあるのが見え隠れします。写真3から5の左上に見える島。これは和歌江島といって750年以上も昔、鎌倉幕府の執権、北条泰時の時代に貿易の拠点として築かれた港、船着き場の跡です。日本最古の築港遺跡として国の史跡に指定されています。黒い丸い石が見える。大潮の時には格好の磯遊びの場に。波子不動の磯とは生息する生き物が異なるらしい。和歌江島から遠く伊豆半島が見渡せる海の写真が添えられています。小坪の壺5、新宿は小坪だった。逗子市の前身の田越村は明治22年に小坪、逗子、桜山、池子、沼間、久木、山の根の7つの村が合併してできました。新宿は小坪村に含まれており、昭和18年に横須賀市と強制合併した時にあざになりました。それまでは現在の小坪は西小坪、新宿は東小坪、逗子海岸は新宿浜と呼ばれていました。小坪の壺6、小坪最大の祭り、天皇祭。毎年7月に行われる御頭天皇社、菅神社の夏祭りは小坪を挙げての大祭です。宵宮本祭り、1週間置いて納めがあります。本祭りでは天皇歌の調子に合わせ、神輿が町中を巡ります。担ぎ方は荒々しく、ところどころで神輿とともに飛び上がります。最後は菅神社で潰されて、地について終わります。漁師の町らしい勇壮な祭りです。写真が2枚あります。1、集落ごとに出る山車、子供たちが乗ってお囃子を奏でる。説明、夜の山車、提灯が明るく灯り、山車が2台、明かりに浮き上がっています。写真に、神輿の重さに担ぎ手の肩は皮がむけ、血がにじむ。説明、男たちが重そうな神輿を担いでいます。説明終わり。インスタの聖地、新しい小壺を紹介、映える小壺。インスタグラムで人気、リビエラ逗子マリーナ。20代の若者たちにインスタの聖地と呼ばれるシーサイドリビエラ、通称逗子マリーナ。もともとはヨットやセカンドハウスのオーナーたちの静かなリゾート地でしたが、テレビドラマや映画、ファッション雑誌などの撮影で使われるようになると、若者たちも徐々に訪れるようになりました。3年前、若者に人気のアパレルショップが出店すると、おしゃれすぎると人気が沸騰。写真共有サイト、インスタグラムの流行とともに爆発的な人気になりました。ここを訪れるのは若者だけではありません。朝は犬の散歩を楽しむ人、同窓会や歓送迎会などの各種パーティー、結婚式など地域の人にも利用していただいています。と話すのは、株式会社リビエラの森営業部次長。小坪地域の一員として毎週漁港側の公衆トイレの清掃もしています。住民からかけられるいつもありがとうの言葉がスタッフのモチベーションになっています。見晴らし抜群おしゃれカフェ。小坪湾を見下ろす斜面の一角に民家を改装したカフェがあります。オーナーの野津明彦さんは海とバイクが大好きで、たまたま見つけたこの物件を気に入り移住。人が集う場所を作りたいと6年前にカフェをオープンしました。 店内にはアンティーク家具を配置し、居心地の良さを追求。また、テラス席からは逗子マリーナや富士山が見え、素晴らしい眺望となっています。小坪区会にも加入し、祭りなども積極的に関わる野津さん。小坪は個性的で魅力的な人ばかり。祭りや地域のことは大変だけど面白いんですよ、と話します。小坪には他にもカフェやレストラン、食堂など個性的で魅力的な店があります。今と昔の魅力が共存する小坪の魅力をぜひ歩いて確かめてみてはいかがでしょうか。写真が4枚あります。1、逗子マリーナで一番人気のフォトスポット。夏には常に20人以上が撮影を楽しむ姿が見られる。説明。青い空、緑のヤシの木、白い建物を手前から写したもの。説明終わり。写真2、逗子マリーナのヨットハーバーの通路。説明。海の上に浮かんでいるような通路。説明終わり。写真3、カフェからの眺望。説明。下の方に海が広がり、周囲は木々に囲まれた風景です。説明終わり。写真4、カフェ店内。説明。ソファーに腰掛け、くつろいだ雰囲気で食事をしている2人の女性。説明終わり。小坪の壺7、初日の出と朝焼け富士。皆さんはどこで初日の出を見ますか？広山公園からは山の稜線から姿を見せる初日の出。朝日に照らされ淡いピンク色に染まる富士山を望めます。駐車場は利用不可。2018年1月1日7時6分、桜山から昇る初日の出。同日7時13分、初日の出に照らされる小坪と富士山。それぞれの写真が添えられています。写真で見る小坪今昔。デジタル写真アーカイブ逗子フォトから小坪の今昔を紹介。翻訳者中、それぞれの場所の今の写真、昔の写真があります。それぞれ説明していきます。どんどん川。昭和31年撮影。小坪港前交差点付近です。昔の写真の右側を流れるのは通称どんどん川です。小坪海岸を埋め立てる際、大きなトラックが通れるようにと地下に埋設されました。昔の写真の中央には紙芝居を見る子供の姿があります。当時は娯楽が少なかったため、紙芝居はとても人気がありました。昔の写真説明。右には川、左には家並み。その間にある未舗装の道には紙芝居屋さん。子供が真剣に見つめています。今の写真、説明。今は川があったところにも家が建ち、未舗装だった道も大きな舗装道路となっています。説明終わり。小坪街道。昭和32年撮影。広山公園入り口交差点付近です。昔の写真の中央を縦に通るのが小坪街道です。街道の左側に見える田畑のあたりは現在の一の沢公園です。昔の写真説明。道の両側は何もなく、少し先に家が数軒あるのみです。今の写真説明。道の両側にはぎっしり家が立ち並んでいます。説明終わり。生活風景。昭和32年撮影、漁港の様子です。南町のあたりだと思われます。通りには大勢の人が行き交い、手前の砂浜では漁師が網の手入れをしています。昔の写真説明。小さな船が浜に置かれ、女性たちが立ち話をしている様子。その下には座ってのんびり網を手入れする男性2人の写真。今の写真説明。コンクリートで整備された漁港、比較的大きな船が停泊しています。写真終わり。小坪の貴重な写真、約50点を公開。小坪の昔の写真をデジタル写真アーカイブ、逗子フォトに掲載しました。 開発される前の広山や埋め立て前の小坪海岸などの貴重な写真が見られます。また市では逗子の昔の写真を探しています。何でも結構です。企画課へお寄せください。 QR コードが添えられています。参考文献、鷺の浦風土記、石井誠司著、逗子子ども風土記、逗子市教育委員会発行、逗子市史通史編別編2、逗子市発行、逗子の三大史手帳の会長、私たちの小坪風土記、小坪地区青少年健全育成推進会。